皆さんこんにちは。つくばバイブルバプテスト教会の小泉隆と申します。初めてお目にかかる兄弟姉妹もいらっしゃるかと思います。本当にですね、ご紹介いただきましたが、昨年お招きをいただいて来させていただくはずでありましたけれども、このようにさらに1年間ですね、準備の期間をいただきまして、本当に2年分ここで主のお恵みをご一緒に分かち合うことができますことを感謝いたします。ただですね、私も毎週ですね、日曜日を中心にメッセージを準備する。まあ大体次の週の原稿をもう作り終えているんですが、日ごとに変わっていくんですね。主の恵みは日ごとに新しいございますので、本当に今回もですね、300回以上変わったかは、わかりませんけれども、本当に新しい主のお恵みを私自身もいただいて、そしてここで新鮮な心を持ってご一緒に主の御言葉を分かち合いたい、そのように願っております。デイキャンプということで2回の集会が本日計画されておりますけれども、テーマは救いの輝かしい完成、いただきました。御言葉はフィリピ書の3章の言葉が大きなテーマ聖句として与えられておりますので、まずこちらの言葉を拝読させていただいて、そして初めにお祈りをさせていただきます。フィリピ書3章21節。キリストは万物をご自分に従わせることのできる道からによって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。恵み豊かなご在天の父なる神様、船橋聖書バプテスト教会の敬愛する安藤先生はじめ兄弟姉妹たち、一つところにお集めくださって、あるいはオンラインを通してご参加くださいまして、共に主の御言葉のお恵みに預かることができますこと感謝いたします。日常から離れ、日々のさまざまな思い煩いから、忙しさから、また暑さからも解放してくださって、主の御言葉に向かうことができますこと、ありがとうございます。主がこの真ん中に御臨在を持ってお望みくださいますように、このひとときを主のお恵みによってお導きくださいますように、ご聖霊の生きた豊かなお働きのうちに、私たちの心を、その信仰を高めへと引き上げていただけますようにお願いいたします。語るもの足りなく小さなものでございます。主の豊かな憐れみによってお支えくださいますように、ひとときをお委ねして、愛する私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今回私は初めて、実際2回目なんですけれども、筑波からこの船橋の地に、今日はですね、高速使ってきました。遅れると大変と思いながら。そうしましたら、30分 40分ぐらいでしょうかね。少し時間調整しなければいけないほどでした。いや、本当に近いんだな。今日、三沢先生もいらしてますけども、三沢先生からも、本当に近い。筑波まで近い。お聞きしておりましたけれども、改めてですね、ですから、柏はさらに近いわけですね。本当に、私たちの、フェローシップにおいて、茨城県は、関東の中でも、私たちだけなんですね。県で挙げるならば、本当に周りにですね、近くに、このようにお交わりのできる、そして、愛する先輩方がおられる、教会を与えてくださって、本当に感謝しています。ですので、近いことはお恵みなんですけれども、キャンプという面から見ますとですね、若干ですね、物足りないかなと、そんな気もいたしますが、しかし、今朝、今日ですね、私たちはまず、ルカの福音書の9章の28節の言葉をご一緒に見ていきたいと願っておりますが、イエス様のお姿が変わった変貌山と呼ばれる記事からです。今山に行って自然の中に行ってキャンプすることはできませんが、御言葉はそのような箇所を選ばせていただきました。まずルカの福音書の9章の28節から36節までお言葉を拝読させていただいて進めさせていただきたく願っております。ルカの福音書9章28節これらのことを教えてから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブを連れて、祈るために山に登られた。祈っておられると、その御顔の様子が変わり、その衣は白く光り輝いた。そして見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアで、栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであった。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めると、イエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人が見えた。この二人がイエスと別れようとしたとき、ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を三つ作りましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。ペテロは自分の言っていることが分かっていなかった。ペテロがこう言っているうちに、雲が湧き起こって彼らを覆った。彼らが雲の中に入ると、弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から言う声がした。これは私の選んだ子、彼の言うことを聞け。この声がしたとき、そこに見えたのはイエスだけであった。弟子たちは沈黙を守り、当時は自分たちの見たことを一切誰にも話さなかった。キリストご自身が三人の弟子たちを連れて、祈るために山に登られた。筑波にも筑波山というですね、筑波を象徴するような山を見ることができます。小田原からこの筑波に参りまして、自慢ではないんですが毎日富士山が見えていたんですね。実に美しい景色でした。筑波に参りまして、もうあちこちから 筑波山あっちですよ、あっちですよ。ご紹介いただくんですね。筑波といえば、筑波山。確かに、オリジナルの、県のオリジナルですかね、市のオリジナルですかね、車のナンバープレートも、筑波山なんです。それ、次の車につけたいなと、思ってるんですけど、大好きにもうなりましたね。しかし、2年前、筑波に参りました当時は、あまりそのですね、美しさであるとか素晴らしさは、わからなかった。登ってみればわかるかな。まだ登れてないんですね。ぜひ三沢先生ご一緒に、いかがでしょうか。ね、この中にもね、登られた方いらっしゃるかもしれませんね。本当に、素晴らしいですよ。教会の方々にも、進めていただいていて、じゃあ今度皆さんで行きましょう、なんていう話をしているんですけれども、この山というものは、実際イエス様もここでそうですけれども、たびたび祈りの場所として、神との交わりの場所として、イエス様は登られて、世俗を離れて、神とまさに一対一で、向き合って祈る。そのためには、格好の場所ではないでしょうか。私もよく、メッセージの準備など、あるいは日常の中で行き詰まりますと、自然の中に行きたく、私自身はどちらかというと海を目指してよく出かけたものです。海であれ、あるいは山であれ、神様がお作りになられた自然の中で神と交わる。実に私たちの霊性を保つために、維持していくために、神様ご自身の豊かなお取り扱いをいただいていくために、実に時に必要なことなのではないでしょうか。その意味でも、この夏のキャンプというものは、大変、素晴らしい行事の一つではないかなと思いまして、今年私たちの教会では、残念ながら実施することができませんでした。けれども、このようなコロナ禍にあっても、このような時を設けてくださって、ご準備くださって、そして私自身もそのお恵みに預からせていただいておりますことを感謝いたします。救いの輝かしい完成を目指して、そのことを念頭に覚えながら、まず私たちはこの大変有名なイエス様の御姿が変えられた、この記事から第一に覚えたいこと、それは主の栄光に満ちた御姿を覚える。主がお見せくださった天の光景、その光景を見させていただきたいということであります。29節を見ますと、このように記されております。祈っておられると、その御顔の様子が変わり、その衣は白く光り輝いた。マタイの福音書の並行記事を見ますと、17章2節に、すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。マルコも記しています。9章の2節。すると彼らの目の前でその見姿が変わった。その衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとてもなし得ないほどの白さであった。主の見姿が変わった。祈っておられると。御顔が変わる。その衣が
輝き出す。
かつて、モーセがシナイ山で神と交わった後に彼の顔が輝いた、そのような一節をも思い起こすわけであります。しかしモーセと違うのは、主の輝きというものは一時的な輝き、一時的に消えてなくなるものではなくて、実に十字架と復活によって明らかにされましたように、永遠の輝きを放つお方である。外からの光ではなく、主ご自身の内にある光であります。主の見姿が栄光そのものである、光そのものであられる。その光が今この山の上で輝くわけであります。先ほど富士山の話を少しいたしましたが、この季節になりますと、多くの登山者がですね、訪れるわけで。しかも彼らは夜ですね、夜明けの山頂を目指して、歩くんですね。ですから夜中はですね、初め驚きました。光の線が見えるんですね。小田原からも条件が良ければよく見えました。初めあれ何の光だろう。溶岩でも流れているような、そんな見間違いをするほどくっきりと光の線が見えるんですね。それは登山者の、ヘッドライトの光であると。それは天の川のようでも大変美しい景色であります。イエス様がこの山の上で光り輝いたとき、三人の弟子たちが目撃しておりました。目の前でその光を見た。しかし、この栄光の見姿は、イエス様の地上における歩みにおいては隠されていました。しかし、この栄光に輝くお姿こそ、イエス様の本当の姿であられる。このことが三人の弟子たちに示されたわけであります。さらに彼らは、イエス様の他に二人の人が同じく栄光に包まれて、現れて主と語り合っている。ルカの九章の三十節にあります。そして見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアで、栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであった。イエス様ご自身の光り輝くお姿と、そしてそれとともに、モーセとエリア。モーセは旧約の律法の代表であり、エリアは預言者の代表です。彼らはまたとない、天の光景を目の当たりにする。そしてそれは私たちにとっても、やがて来たる救いの完成。私たちはやがてこの栄光の主と相まみえる。そしてまさにモーセ、エリア、旧約から新約の先輩方と、あるいは私たちとこの地上の生涯を共にした先輩方と、愛まみゆる時がやってくる。それこそが私たちのゴールである。しかしここで三人の弟子たちは、それを前もって、あらかじめ、それを垣間見る恵みに預かった。イエス様の本来のお姿。そして、モーセもエリアも生きていた。実に死が終わりではない。 私たちには永遠の命の希望が与えられている。そして今私たちはこの目で見ることは叶いませんが、主のお言葉を通して、主ご自身の栄光を、そして私たちに与えられている救いの約束のその確かさを覚えることができるわけであります。ここでの天の光景が実に近い将来、現実のものとなる。私たちはそのことをどれほど覚えて日々歩むものでありましょうか。私たちはまずここから主の栄光に満ちたお姿、これは主ご自身の本来のお姿なんだということを覚えたいと思います。会話を受けてお生まれになられたイエス様も、イエス様ご自身であられますが、十字架へと向かわれたイエス様も私たちのよく知るイエス・キリストですが、しかしイエス様は実に神の見姿をお持ちの、いや神そのものであられる、光そのものであられる、栄光に満ちたお方であるということを覚えたいと思います。二番目に、私たちはそのために目を覚ましてこのお方を見上げていく、見つめていく必要があるのではないでしょうか。彼らはイエス様の栄光を見ました。モーセとエリアを見ました。彼らが語り合っているのを見ました。それを見ながらも彼らはどうであったか、眠かったですね。32節、ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかった。まあ山登りした後ですし、また彼らの生活、イエス様にお従いしていく生活というものは実に大変な生活だったんでしょうね。食べるのも飲むのもこう毎日のように、ね、素晴らしいご馳走が用意されて、イエス様の食卓だから、そういったものではなかったでしょう。実に食べるにも飲むにも、またイエス様と共に歩んでいくということは、実に大変な労苦がそこにあったに違いない。弟子たちはいつも疲れていたかもしれません。いつも眠かったのかもしれません。ゲッセマネの園においても、このルカの福音書で見ますと22章に、やはり彼らは同じようにこの肉体の弱さからイエス様の祈りに合わせることができなかった記事がありますね。22章の40節ですね。39節から、それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちもイエスに従った。いつもの場所に来るとイエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は、続いていきますが、しかし彼らは眠り込んでいた。46節、そこで彼らに言われた。どうして眠っているのか、誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。彼らは肉体の弱さというものを持つものであった。私たちもよくわかります。この肉体は弱い、心は燃えてきても肉体は弱い、さらには私たちは誘惑に対して実に弱いものである。アダムとエヴァがエデンの園において食べてはならないと言われていた木の実を食べてしまった。やはりそれも誘惑によるものでありました。神が食べてはならないと言われていた命令を彼らはよく知っていた。そしてそれを守っていた。しかし、ひとたび誘惑がやってきたときに、 サタンが近づいてきたときに、巧みに彼らはその誘惑に乗せられて、陥ってしまって、神がしてはならないと言われていたことをしてしまう。私たちは、主の恵みに預かって、そして主の道を歩むものですが、その完成を目指して歩むものですが、私たちには弱さがあります。足りなさがある。その完成を目指して歩んでいくには、様々なハードルを越えていかなければならない。しかし、主はその弱さをもうご存知であります。ご存知の上で、主はこの栄光の見姿をお見せになられ、そしてここで語られていたことは、主の十字架の死についてであります。イエス様ご自身のご最後、31節ですね。イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであった。最後ではエクソドスという出エジプトをも意味する言葉です。キリストは人を死と滅びから救い出すために、信じる者にとって最後ではなく新たな命への出発を与えてくださるお方。まさに出エジプト。私たちを豊かな天の御国へと導いてくださる。そのために来てくださった。そしてそのご計画についてここで語り合っているわけであります。お示しくださっているわけであります。主がこの死を遂げてくださらなければ、私たちの救いの道は開かれなかったわけです。主が死んでくださることによって、その死は出エジプト。本当の奴隷の状態の中から解放される。その道が開かれる。罪と死から私たちは解き放たれるものとなるわけです。闇から光の中へと新たな歩みを始めることができる。栄光の輝きの中で、イエス様はご自分がこれからエルサレムで成就されようとなさることをお語りになられた。しかし彼らは眠くてたまらなかった。けれども、その光景を見て彼らの目は覚めるんですね。眠たかったけれども、この光に夢かと見間違うほどの光景、天の光景を彼らは目の前にして目が覚める。ここで、はっきりと目が覚めると32節に記されています。目を覚ますという言葉、これは油断せずに注意しているということを意味する言葉。私たちも時にこの肉体の弱さ、あるいは試練の中で罪との戦い、様々な誘惑に遭う時に心が折れそうになることがありますけれど、しかし主はその弱さをご存知で、私たちの目を覚まさせてくださるお方である。傷んだ足を折ることなく守ってくださるお方である。くすぶる刀身を吹き消すお方ではなくて、その日をもう守ってくださる、育んでくださる、私たちの目を閉じかけた目を覚ましてくださるお方である。私たちはその恵みによって、主のご愛と憐れみによって、弱さを抱えながらですけれども、しかしその戦いもしばしの時です。私たちの 栄光のゴール、そのゴールテープを切った先にあるものは、実にこの戦いからも解放される。私たちはもうもはや信じる、信仰を守ることもなくなり、またサタンの働きに抵抗することもなく、目を覚まして油断せずに注意していなければならない、警戒していかなければならない、そういったことからも解放されていくわけでありますけれども、この地上の生涯、完成を目指しての生涯においては、しばらく私たちは注意深く油断せずに、そして目を覚まして歩んでいく必要があるわけです。二番目に、私たちは目を覚まして主を見上げていくものでありたい。弟子たちがそうであったように、最後に私たちは主のお声に聞き従って歩むものでありたい。ペテロは栄光に輝く主のお姿、モーセとエリアが共にいる、ね、この素晴らしい出来事をいつまでもその山の上に留めておきたいと願ったのかもしれません。彼はここに幕屋を三つ作りましょうと提案するんです。そこに入ってお住まいになっていただこうというわけでしょうか。もう黙っていられないですね。もう何か言わずにおれない。口を出さずにはいられない。そういう方いらっしゃいますか？ね、何かもう人が何言っていても、もうそれに口を止めて口を挟まずにはいられない。彼は感動のあまり、そしてこれをなんとかここに留めておきたい、願ったのかもしれません。しかしキリストはその山頂にお住まいになるためではなくて、むしろ命を与えるために来られました。キリストの十字架の死がなければ永遠の住まいもありえないわけであります。彼は三つ幕屋を作りますと、作りましょうと提案いたしますけれども、しかしそれを遮るように天から声が聞こえて、35節、これは私の選んだ子、彼の言うことを聞け。その御声が響いたとき、もうイエス様しかいなくなってしまったわけですね。主ご自身だけがそこにおられた。この者の言うことを聞きなさい。主に聞きなさい。私たちはこの主なる神ご自身のお言葉を聞いて歩むものでありましょうか。このお方のお言葉をまず私たちは聞くものでありたい。御言葉に聞くものでありたい。祈りにおいても私たちはもう自分のことばかり話してしまう、祈ってしまう、願ってしまう、そのようなものでありますけれども、しかし主よ、あなたの御心を聞かせてください。あなたのお考え、あなたの私に対する願いがどこにあるのか、教えてください。主に聞くものでありたい。聞いて従うものでありたい。なぜならば、そこに豊かな祝福があるからです。そこに私たちを立たせる力があるからです。私たちは主のお言葉をどれほどここにより頼んでお聞きしているものでありましょうか。今日もう一度私たちはこの箇所から覚えたい思うわけです。私たちは三人の弟子たちが目にした 天の光景。彼らはこの光景を見て、33節で、私たちがここにいることは素晴らしいことです。そのように告白しました。私たちもこのコロナ禍にあって、次から次へと押し寄せてくる波の中で、不自由さを覚える中で、本当に日々伝道をしていきたい、新たな関わりを、そのように出かけていくときにも、やはりこのコロナの壁が今なお立ちはだかっている。自由に思うように伝道することができない。教会においてもそうです。マスクをして、距離をとって、交わりすら私たちはなかなか難しい。けれども、そのような中で、本当にこのような機会を、そしてオンラインを通しても、主が道を開いてくださっておりますこと、本当に感謝いたします。しかし、私たちは、もう一度、主が共におられることの際、主がそこに栄光の見姿を表してくださるこの天の光景を日々の歩みの中で垣間見るものでありたい。日々の主との交わりの中で、そして主への礼拝を通して、兄弟姉妹たちとの交わりを通して、主よ、私がここにいるのは素晴らしいことですと彼らが告白したような、そのような感動、そのようなお恵み、本当に血の通ったというんでしょうか。主の同じ主にある恵みに預かったものとしての、生きた主にある幸いなお交わり。それらを通して私たちの心は豊かに励まされ、満たされ、新たな力をいただいていくのではないでしょうか。天の光景を覚えたい。その恵みに預かっていきたい。そのために私たちは目を覚まして主を見上げるものでありたい。今なお予測、先行きが見えない、そのような中にありますけど。しかしそのような中でも目を覚まして、第一にすべきお方を第一とする。主の道を歩いていく中で、私自身が主になってしまっていないだろうが、我が主が私の主となってくださっているだろうが、人生の導き手、担い手、完成へと至る、その主導権を主ご自身にお取りいただいているだろうか。目を覚まして私たちは、このお方を見、また自らを確認したい。そして、私たちは主と主のお言葉に聞き従うものでありたい。主よ、教えてください。主よ、お語りください。日々、主の御心を求めてお答えすることができているでしょうか。聞いて、従うところに、主は豊かに祝福を与えてくださるお方です。主のお言葉に従って歩む一歩と、そうでない一歩は全く違う。今日も高速乗ってきましたけども、いくつも選択肢がありました。分かれ道がありました。スムーズでしたけれども、しかしその選択を一つ誤ったならば、大変な遠回りをして、今も間に合っていないかもしれません。しかし主は共におられて、私たちの人生の選択を間違うことがないようにナビゲートしてください。ね、カーナビも大変素晴らしいんですけれども、しかし一旦 GPS が、受信が受ける私たちが、カーナビゲーションが、その電波が止まってしまいますと、 私たちはその選択が直ちに分からなくなってしまう。簡単に迷い出てしまう。私たちはしっかりと主のお言葉を受信して、アンテナをしっかり立てて主のお言葉に聞いて、それにお答えしていくものでありたい。そこに喜びがないはずがある。そこで私たちはさらなる天の光景を、主よ、これは素晴らしいお恵みです。感謝できるような祝福の良い循環が回り始めていくのではないでしょうか。そのようにして私たちは主の訪れの時を、すなわち私たちにとっての救いの完成の時を待ち望むことができるならば、なんと感謝なことでいましょうか。第2コリント4章の言葉をお読みして、時間ですので終わりたいと思います。コリント第2の手紙4章16節からお読みいたします。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。永遠に続く、パウロは重い永遠の栄光、パウロほどの苦難にあった人が一時の軽い苦難、そのように言うことができました。私たちの受けている日々の苦しみ、日々の困難、日々の試練はどのようなものでしょうか。それらがいかに大きくとも、私たちの歩みを止めるものにはならない。で、私たちの天の御国へのその歩みをストップさせるものにはならない。さらなる主はお恵みをもって私たちを強めてくださるお方である。励まし、支えてくださるお方である。そのために私たちは日々、天の光景を、心の目をはっきりと開いて見つめるものでありたい。十字架の主を、復活の主を私たちは見上げつつ、主のお言葉に聞き従うものでありたい。そのように願うものです。お祈りをさせていただきます。恵み豊かな天のお父様、主よ、あなた様の豊かなお恵みを私たちにも、山頂で弟子たちが目の当たりにしたような素晴らしい光景を私たちにも見させていただくことができますように、主よ、そのために私たちの心の目をはっきりと開かせてください。弱いものです。目を閉じ眠りこけてしまうような、そのような弱さを持つものでありますが、あなたは力強きお方であり、また私たちを支え、私たちを励まし続けてくださるお方でありますから感謝いたします。目が開かれて、主よ、耳もまた研ぎ澄まされて、あなた様のお言葉をお聞きすることができますように、お聞きして、またそれを正しく選択し、応答していくことができますように。主よ、あなた様は完成まで私たちを 豊かに導いてくださるお方です。尊い御救いを始めてくださったあなた様は、最後まで責任を持ってお導きくださるお方でありますから、主にお委ねして私たちもこの道を歩むものとさせてくださいますように、あなたのお恵みによって愛するお一人お一人を、この船橋聖書バプテスト教会を豊かに祝してくださいますようにお願いいたします。ひとときの御言葉を感謝して、救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。